特集、次世代へ引き継ぐために未来へつなぐ公共施設のあり方。公共施設とはインフラ、道路、上下水道、公園など、箱物、市役所、公民館、図書館など。今回の特集は箱物と呼ばれる建物を伴う施設に焦点を当てます。市では人口減少などの社会情勢の変化により、今後厳しい財政運営が見込まれる中、公共施設更新の大きな波が訪れることが見込まれており、必要なサービスを持続的に提供できるよう、公共施設の再編を推進しています。今回の特集では、市が取り組む公共施設適正配置についてお伝えし、次の世代に負担を継承しないための公共施設の在り方を考えます。写真、建物を解体することを条件としたマイナス入札を行う旧岡部 B&G 海洋センター、マイナスの価格で入札された場合はマイナス相当分を市が負担します。写真終わり。進む人口と税収の減少、全国的に人口減少が進む中、深谷市も同様であり、深谷市人口ビジョンによると、令和4年に14万2003人であった人口は、令和42年には9万5972人まで減少し、高齢化率は人口の半数に近い 41.2% まで上昇する見込みとなっています。人口の減少に伴い税収の減少が見込まれ、また少子高齢化に伴い医療や福祉などにかかる扶助費が増加する見通しであり、市の財政状況は厳しさを増していくことが見込まれます。グラフがあります。深谷市の将来人口推計結果、出典深谷市人口ビジョン、棒グラフと折れ線グラフが重なっています。棒グラフは人口、右肩下がり、折れ線グラフは高齢化率、右肩上がり。棒グラフ、令和4年2022年0歳から14歳、年少人口 16,487 人、15歳から64歳、生産年齢人口83,114 人、65歳以上、高齢者人口42,402 人、合計142,003 人。令和22年、2040年、年少人口11,989 人、生産年齢人口66,213 人、高齢者人口45,591 人、合計123,793 人。令和32年、2050年、年少人口11,129 人、生産年齢人口55,668 人、高齢者人口44,426 人、合計11,223 人。令和42年、2060年、年少人口8,446 人、生産年齢人口47,993 人、高齢者人口39,533 人、合計95,972 人。折れ線グラフ、高齢化率、令和4年2022年 29.9%、 令和22年2040年 36.8%、 令和32年2050年 40.3%、 令和42年2060年 41.2%。 グラフ終わり。一斉に迫る更新の時期、深谷市は平成18年1月1日に深谷市、岡部町、川本町、花園町の 一市三町が合併し誕生しました。市の公共施設は合併前の一市三町が高度経済成長とそれに伴う人口増加、市民ニーズの多様化などに対応するため、昭和40年から50年代にかけて整備を進めました。そのため、それぞれの市・町が保有していた用途が同じ施設が市内に数多くあります。一般的に鉄筋コンクリート造りの建物の場合、築60年ほど経つと建て替えが必要と言われており、今後市の公共施設に更新の大きな波が訪れることが見込まれます。生産年齢人口の減少による税収の減少に加え、増加の一途をたどる扶助費などの削減が困難な状況下では、従来通り今ある施設を維持しながら今後発生する施設更新の大きな波に耐えることは大変厳しいと言えます。棒グラフがあります。市が保有する築60年以上の施設数の推移、出典第二次深谷市公共施設適正配置計画、平成25年2013年5件、令和5年2023年6件、令和15年2033年43件、10年で7倍、令和25年2043年85件、棒グラフ終わり。必要な公共施設の再編。このような厳しい状況を踏まえ、市では多様化する市民ニーズに適応した適正な施設配置などを図り、必要なサービスを持続的に提供するための方針、深谷市公共施設適正配置基本方針を定めています。そして基本方針の実現と次の世代に負担を継承しないために、公共施設の40年間の長期的な計画として、深谷市公共施設等総合管理計画、以下総合管理計画などを定め、人口や財政規模の状況に応じた公共施設の再編を進めています。現在は令和5年度から令和14年度までの10年間を計画期間とする第二次深谷市公共施設適正配置計画、以下二次計画に基づき公共施設の再編に取り組んでいます。市が取り組む公共施設の再編計画、深谷市公共施設適正配置基本方針、全市的な視点で老朽化などを勘案し、施設資源の再配置や統廃合、市民ニーズに適応した適正な施設配置、施設保有料のスリム化などを図り、必要な公共施設のサービスを持続的に提供するための方針、深谷市公共施設等総合管理計画、期間平成25年から令和34年度の40年間、40年間の削減目標を設定。総合管理計画では40年間にかかる公共施設の更新費用を試算した結果、323億円の更新費用が不足するため、削減する延べ床面積の目標値を 25% としました。第一次深谷市公共施設適正配置計画、期間平成25年から令和4年度の10年間。第二次深谷市公共施設適正配置計画、期間令和5年から令和14年度の10年間。一次二次計画の削減効果、一次二次計画の目標をすべて達成した場合の削減効果は、総合管理計画の最終年である令和34年度まで試算すると 182.9 億円を見込んでいます。図があります。総合管理計画、総延べ床面積35万平方メートル、40年間で削減が必要な床面積 約7万7300平方メートル。一次計画約2万4400平方メートル。二次計画約1万3000平方メートル。40年間の削減目標 25%。 一次計画、二次計画、削減面積約3万7400平方メートル 10.7%。 一次、二次計画、一次計画削減効果額約 105.6 億円。令和5年から令和14年度、二次計画の削減目標面積約1万3000平方メートル、削減効果額約 77.3 億円、一次二次削減効果額 182.9 億円、図終わり。市内各施設の再編方針。二次計画では、公民館などの市民文化系施設、スポーツ系施設、子育て支援施設など、市内各施設の再編方針を一覧化しています。詳しくは、市ホームページ、公共施設適正配置の取り組みについて、下記 QR コードからアクセスに掲載する PDF ファイル、第2次深谷市公共施設適正配置計画、中25ページ以降の二次計画の再編方針一覧をご確認ください。
二次計画の再編と効果。再編は老朽化、稼働率、配置状況などを考慮して次の通り全市的な視点で進めていきます。再編の考え方、施設ありきではなく、施設の機能を重視し、機能拡充をしつつ、施設を削減していく発想で再編を推進。再編の対象施設。施設規模が比較的小さく、老朽化や稼働率、近隣に機能が類似していて集約化が可能な施設があることなどを踏まえて決定。耐震性を満たしているなど、活用可能な建物は活用前提で検討し、老朽化、耐震性を満たしていない建物は安全性を考慮して原則建物を解体。公民館や総合支所などの分野が異なる施設についても、施設の使い方などの機能面から複合化などのメリットを検討し、施設の効率的利用を図る。地域・民間の活用、施設の用途や目的、実情に応じて地域に管理・運営を任せることや、状況に応じて無償譲渡なども検討。積極的な指定管理者制度の導入や、PPP や PFI などの民間活力の導入により、効果的・効率的な管理・運営を推進。深谷市では、二次計画の再編により、総合管理計画の最終年である令和34年度までの削減効果として約77億円、一次計画と合わせて約183億円の削減効果を見込んでいます。しかし、総合管理計画で試算した40年間にかかる更新費用323億円には、まだまだ削減が足りない状況であり、令和34年度に向けて、さらなる公共施設の適正配置、再編が必要な状況となっています。公共施設の再編イメージ。図があります。集約化。同じ機能を一つの建物に集約する。公共施設 A、公共施設 B を集約化後施設へ。新規・季節は、施設の老朽化などを踏まえ検討。複合化、複数の機能を一つの建物に集約する。公共施設 A、公共施設 B を複合化後施設へ。新規・季節は、施設の老朽化などを踏まえ検討。民営化、民間事業者に譲渡し、事業運営を引き継ぐ。事業運営・市の 公共施設 A を事業運営民間の公共施設 A へ、機能変更、施設の使い方を変更する。公共施設 A を公共施設 A へ、施設の使い方を変更。図終わり。 PPP や PFI などの民間活力を公共施設に、市ではより効果的・効率的な管理・運営を推進するため、官・民が連携して良質な公共サービスの提供やコスト削減、地域活性化などのさまざまな効果が期待できる PPP、PFI も活用していきます。PPP、パブリック・プライベート・パートナーシップ。行政と民間事業者が連携して、お互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るさまざまな手法の総称です。PPP の中には PFI などの手法が含まれます。PFI、プライベートファイナンスイニシアティブ。PFI 法に基づき、公共施設の設計、建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して効率的かつ効果的に実施し、市民サービスの向上やトータルコストの削減を図る手法です。写真、深谷グリーンパークの再整備に向けて PPP、PFI を活用していきます。次の世代に負担を継承しないために、公共施設の適正配置・再編を進めていく上で、利用する市民の皆さんにはこれまでに比べてご不便をおかけしてしまうことがどうしても避けられません。さまざまな施設が身近にあることは便利である一方、老朽化した際の解体・建て替え費用や維持・管理するための費用などもかかり、厳しさを増す財政状況では、教育や子育て支援・福祉などに十分な費用がかけられなくなる恐れもあります。市では今後の人口減少をはじめ、厳しい財政状況の中、必要な市民サービスを継続し、次の世代に負担を継承しない最適な公共施設の在り方を考え、取り組みを進めていきます。公共施設再編の取り組みを進めるためには、市民の皆さん一人一人が市民全体の財産である公共施設を次の世代のために引き継いでいくという意識を持っていただくことが大切です。引き続きのご理解ご協力をよろしくお願いします。未来へつなぐ公共施設の再編事例。近年、市が実施した深谷市公共施設適正配置基本方針に基づいた公共施設の再編事例を紹介します。岡部障害学習センター、岡部公民館。岡部障害学習センター、岡部公民館は、老朽化とともに耐震不足が懸念されていた旧岡部公民館、岡部総合支所、旧岡部公民館内の図書館などを統合することで、老朽化への対応だけでなく、利便性の向上や災害時の防災拠点としての機能確保のため、複合施設として集約・整備を行いました。また地域のニーズに応え、皆さんがさまざまな学習活動ができるように、多目的室・学習室などを設置しました。写真3枚、外観1枚、内部2枚。川本地区複合施設、ワモア川本。川本地区複合施設、ワモア川本は、建設地の旧高齢者福祉青少年活動複合施設、木星館の機能としてきた入浴施設、市民の憩いの場となる大広間などを備えた、川本障害学習センター、川本公民館、川本図書館、 川本総合支所などを併設する特徴的な複合施設です。生涯学習活動や地域活動の新たな拠点として、地域住民をはじめ子どもから高齢者まで幅広い世代の交流が生まれる施設となることを期待し、整備を行いました。写真3枚、外観1枚、内部2枚。現在実施している再編の取り組み、旧岡部 B&G 海洋センター、未利用資産の旧岡部 B&G 海洋センターを速やかに活用するため、土地と建物解体をセットにして、解体後に負担金を支払うマイナス入札による売却を予定しています。写真、旧岡部 B&G 海洋センター。問い合わせ、公共施設改革推進室、電話 568-5009。